立ちいただきまして、3A546番。朗読文、ヨシュア記一章。プリントをご覧ください。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。ただ強く大いに大きくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。私は強く大きくあれと命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。主の祈りを祈ります。プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものあればなり。賛美歌28番。 座りください。聖書、はじめに出エジプト記16章13節から18節まで、旧約聖書120ページ。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに梅雨が、この降りた梅雨が蒸発すると、見よ、荒れ野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるかを知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちはそれぞれ必要な分、つまり一人当たり1オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかしオメルマスで測ってみると、多く集めたものも余ることなく、少なく集めたものも足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。続いて、コリントの信徒への手紙に、8章1節から15節まで、新約聖書333ページ。兄弟たち、マケドニア州の諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみによる激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさがあふれ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで、聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでした。また私たちの期待以上に、彼らはまず主に、ついで神の御心に沿って私たちにも自分自身を捧げたので、私たちはテトスにこの事前の技をあなた方の間で始めたからにはやり遂げるようにと勧めました。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。私は命令としてこう言っているのではありません。他の人々の熱心に照らして、あなた方の愛の純粋さを確かめようとして言うのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。この件について私の意見を述べておきます。それがあなた方の益になるからです。あなた方はこのことを去年から他に先駆けて実行したばかりでなく、実行したいと願ってもいました。だから今それをやり遂げなさい。進んで実行しようと思った通りに、自分が持っているものでやり遂げることです。進んで行う気持ちがあれば、持たないものではなく、持っているものに応じて神に受け入れられるのです。他の人々には楽をさせて、あなた方に苦労をかけるということではなく、釣り合いが取れるようにするわけです。あなた方の現在のゆとりが彼らの欠乏を補えば、いつか彼らのゆとりもあなた方の欠乏を補うことになり、こうして釣り合いが取れるのです。多く集めたものも余ることはなく、わずかしか集めなかったものも不足することはなかったと書いてある通りです。祈祷を捧げます。主イエスキリストの父なる神様、10月第一の主日、私たちは健康を与えられて教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。次の1週間、あなたの導きと 支えにより、私たち一人一人に与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの一週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた時があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができずに自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ許しを与えてくださいますよう聖霊の導きをこう願います。神様、私たちは今ここに救いを集めて、救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置き、誠の救いに預からせていただきますよう、強く願います。ただいまから中本牧師によりコリントの信徒への手紙にを通して聖書の御言葉に預かろうとしております。御言葉を取り継いでくださる中本先生をどうか聖霊で満たしてください。聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう聖霊の導きを願います。今日から始まる新たな一週間、どうかあなたを見上げつつ、一切をあなたに委ね、感謝を持って、この新しい日々を過ごすことができますように、一人一人の確かな信仰に歩むものとさせてください。さまざまな事情により、今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために教会に来ることができない方、病の中にある方、苦しみや悲しみの中にある方にあなたの恵みを増し加えてください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌21の13番、別紙のプリントをご覧ください。 信仰的共鳴、中本純一。
今朝お読みしていますコリントの信徒への手紙2の8章には、コリント教会の人々に対する自発的な施し、つまり献金の勧めというものが語られております。この献金というのはどこに送られる献金かというと、エルサレム教会に送られる献金でありました。新約聖書の使徒言行録11章の29節を見てみると、当時アンティオキア教会に所属していたパウロたちのもとにエルサレム教会からやってきたアガボという人がいました。この人がこれから大飢饉が起こるということを言います。そしてその後の文章のところで、クラウディウス帝の時に実際にそういった飢饉がエルサレム全土を覆うほどの出来事として起こったということが告げられています。ですがこうした大飢饉を除いても、この時代のエルサレム教会にいたクリスチャンというのは常にユダヤ教徒たちに囲まれた中での生活を強いられており、それは非常に激しい迫害、あるいは経済的な弾圧の中での信仰生活であったということがわかるのです。従いまして、パウロは宣教旅行で訪れた各地の諸教会に宛てて手紙の中でエルサレム教会を覚えて献金を捧げてくださいと、そのようにお願いしていたのです。このコリントの信徒への手紙におきましても、8章から9章にかけてエルサレム教会に対する献金の勧めが書かれていることがわかります。ではそのように見るとき、この8章から9章にかけての献金の勧めがともすれば、パウロの信仰的なこれまでの一連の勧めから一歩距離を置いた、いわゆるアピールの時間として受け取られてしまうことがあるかもしれません。ですがパウロはこれまでの手紙の中で語られた文脈のそのままの流れで、つまり前の7章のところで語られていた教会の悔い改めという信仰的な所作を語る流れで、この献金について語っているのです。そこのところをまずはご理解いただきたいと思います。それは今朝お読みしているこの8章5節のところに書かれてあるように、献金という行為が献身であり、イエス・キリストの恵みに応答する行為であるということを伝えているからです。ではそうしたイエス・キリストの恵みに応答する献身の技というものが、私たちの信仰を豊かにするものとしてなくてはならないものである、そのことをパウロはマケドニア州の教会の例を挙げながら、コリント教会の人々に知ってもらいたいと伝えているのです。1節から2節にかけて語られているマケドニアの諸教会、それはここに書かれてあるように、苦しみによる激しい試練、そして極度の貧しさに置かれていたといいます。そのことはすでにお読みした7章の5節のところでもあるように、外には戦い内には恐れがあった、そのように表現されております。そうしたさまざまな困難、あるいは貧しさというものがあったため、全く安らぎがない状況であったとパウロは説明しています。それは一体どのような状況を言っているのかというと、一つにこの時代のマケドニア地方、つまりギリシャのあたりを支配していたローマ帝国によるさまざまな迫害や圧力といったものを指していると言えます。それは例えば表面的な部分においては、マケドニアで取れる農作物、あるいは海産物、そして鉱山一帯までもローマ帝国が支配下に置き、木材の伐採の権利、 そして銅や鉄の錬成の技術、果ては私たちの食生活やそして日々の生活になくてはならない塩、この塩の輸入に至るまで、すべてローマ帝国が手中に収めていたということを一例として挙げることができます。そうした利権を貪る支配者の存在のもとに、極度の貧困を虐げられながらの生活を送っていた、こうした人々がいたことを私たちは知ることができます。ですがそれ以上に私たちが考えるべきことは、この人々が精神的な苦しみといったものの抱えていたということを受け止めるべきであると思います。常にマケドニアの人々にのしかかっていた精神的な苦しみ、それはローマ帝国の支配のもとに各地のクリスチャンたちが大きな迫害並びに弾圧を受けながら信仰生活を送らざるを得なかったという現実を説いています。そのことは先ほど紹介したエルサレム教会に集まるクリスチャンとある意味同じような境遇であったということができます。しかしそうした同じような境遇、そして同じような似た苦しみを負う中で、マケドニアの諸教会は人に惜しまず施す豊かさというものを兼ね備えていた、そのことを知ってほしいというふうに今パウロは語るのです。そして3節以降に書かれていますように、彼らは自分から進んで聖なる者たちを助ける事前の技と奉仕に参加させてほしいと、そのようにしきりにパウロたちに願い出たということをも彼は紹介します。本来苦しんでいる者たちこそが受けるべきである事前の技や、あるいは献金といったもの、私たちはそのように認識しております。苦しんでいるからもらうべきものであると。ですが今まさに苦しみの中に置かれている人たちがこのように進み出て惜しまず捧げ物やそして奉仕の技というものを差し出そうとするのは一体なぜなのか、そのように思わずにはいられません。真理が示されています。考えていただきたいと思います。苦しみの中に置かれているはずの人々がどうしてここまでして進み出て捧げようと努めているのか。その理由は単純です。そうしたことによって苦しみから脱却できるからです。献金というのはいわゆる募金ではありません。それは先ほどから述べていますように、身と玉とこの命にかかるすべてを捧げ尽くす献身の行為です。つまり捧げ尽くすという行為にこそ苦しみからの脱却、つまるところ救いに預かるための信仰的な目的が置かれています。だからこそパウロは今コリント教会の人々に向かってマケドニアの教会の例を挙げながら人々に対してこの献身の勧めを行っているのです。ですが8節で言っているようにそのことは命令ではないのです。彼は命令でコリント教会の人々に対して同じようにしなさい、必ずそのようにしなさいと言っているわけではありません。命令や義務感で行うのであればそれは何の意味も持たないからです。信仰に基づく主体的自発的な技というものが私たちに喜びをもたらす、その喜びというものは私たちをこの苦しみの中から救いへと引き上げる、そうした大切な根拠である。そのことをぜひあなた方に知っていただきたい、そしてそのことをぜひあなた方に味わってほしい、そう言っているのです。旧約聖書の箴言の11章24節を開くとこのような言葉が出てまいります。散らしてなお加えられる人もあり、 締めすぎて欠乏する人もある。いわゆる散財とは異なって、私たちが捧げ尽くすというその信仰者に与えられている献身の技は、キリストにあって、そしてキリストに習うものとして捧げ尽くす行為であります。ですからキリストを中心に置いた技であるということをまず押さえておきたいと思います。ですからパウロは、私たちの主イエス・キリストの恵みをあなた方は知っているはずですと、そう言っているのです。このキリストの恵みというものが私たちの間で確かに起こる。それは神から与えられている愛である。その愛が今まさに私たちの間で起こる瞬間がある。それこそが私たちの献身の技であり、奉仕の技であるというのです。に語ります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。私たちはイエス・キリストが私たちの救いのために命を投げ打って、私たち一人一人の名を呼び、この場へと招いてくださっている、その現実を知らされています。このお方によらなければ私たちは救いに預かることができない。そしてこのお方は私たちのために全てを投げ打って貧しくなられ、そして弱く小さくなられた。私たち自身がこのお方によって救われたという現実を知らされているとき、このお方に習うものとされている、そうした信仰的な生き方を指し示されているということができます。ではイエス・キリストに習う生き方を果たそうとするとき、このお方が成したように、私たちはこの御と玉を、自身にかかるすべてを捧げ尽くそうと、そのように努めようと導かれます。ですがそこに、先ほどから何度も申し上げますように、イエス・キリストがおられなければ、その技はただ単に自分自身を貧しくするだけの行為に過ぎないということが言えるのです。このお方自身が貧しくなられたからこそ、そして私たちのために全てを捧げ尽くされたからこそ、私たちは奉仕や献身、果ては献金という技を通して、キリストとの開口を果たす、そしてその恵みに預かることを許されている、その部分を受け取ることができるというのです。つまるところ、献身の技というのは貧しいただ中であるからこそ行うべき技であると言えるのです。そしてそうした貧しいただ中に置かれている私たちが、こうした捧げ尽くすという行為を通して、そこに受け取るべき恵みがあるということを、私たちは信仰生活の中で知らされるのです。これは言葉のあやがあるかもしれませんが、究極的に言うならば、ある意味損得感情で言うならば、貧しいただ中で捧げ尽くすという行為は、私たち一人一人に与えられているキリストを信じる信仰によって結果として益となるのです。そこに益が与えられるのです。だから貧しいただ中でこそ捧げようと努めるのです。しかしそれは個人の技ではないということを、はっきりとパウロは今朝の箇所を通してコリント教会の人々に向けて語ります。これは教会の技である。教会とされている私たち信仰共同体の技である。私たちの間に確かにキリストがおられ、私たちが捧げ尽くそうと努めるそのただ中で、その愛を起こしてくださる、 この愛を私たちが受け取るという作業がこれら献身の技の中で起こされる、それを味わってほしい。パウロはそう語るのです。私たち教会に連なる人々におきましても、こうして礼拝で捧げる献金というものがございます。また教会員とされている方々には月に一度捧げる月定献金というものがあります。月定献金は旧約聖書のモーセの律法の掟に示されているように10分の1、つまり私たちが月ごとに得る10分の1の捧げ物を捧げるように示されております。私たちが受ける収益の10分の1、それはこの世の損得勘定で考えるならばかなり大きな額であるということを知らされます。ですがよくよく考えてみますと、10分の1という数字、これを数字上の物事としてあまりにもそのことばかりにとらわれてしまうならば、その本質を見失ってしまうということに気をつけていただきたいと思うのです。10分の1というのは神様が定めた数字でありますが、よくよく考えてみると非常に私たち一人一人の生活の指針というものを定めてくれる数字であると言えるのです。つまりどういうことかと言いますと、教会員とされた方は10分の1を月ごとの捧げ物として捧げるように一人一人が示されています。それは神様との約束です。そしてその10分の1という数字をもって私たちは月ごとに与えられているさまざまな収益、糧というものが最初に与えられた段階で10分の1を取り除いて、残りの10分の9でどのように生活を行っていくのかということをプランニングする、神様と相談しながらプランニングしていく、そうした信仰の基準というものが月ごとに示されているということを示しているのです。ですから私たちが第一日曜日を迎えるその直前になって慌てて残っているものを捧げるという感覚ではないのです。まず最初に神様を通して与えられた様々な収入のうち10分の1をそれこそ神様の前に捧げ、残りの額で私たちがどのように生活を営んでいくか、それを祈りながら考えていくというのが10分の1献金であります。私自身も新学生の時に地方の田舎の小さな教会に夏季伝道実習生として使わされました。そこで1ヶ月と半月ばかり実習生活を過ごさせていただいたのですが、その際にその地方の小さな教会を牧されていた牧師先生から言われた言葉があります。これから先牧師になった時、牧師がどれくらいの糧を、つまり謝礼を献金として捧げるべきであるのか、牧師自身の献金について教えてもらいました。その際その牧師先生は、毎月生活をしていく上で少し苦しいなと感じるくらいの額を教会に献金しなさいと、そのように言われました。非常に印象的な言葉でありました。その牧師先生自身も考えてみれば、地方の小さな田舎の教会です。教会員数も2桁もありません。そうした中で懸命に生活をするだけの糧を得なければいけないのに、それでなお生活が少し苦しいなと感じるぐらいの額を教会に牧師が献金するように教えておられたのです。私自身こうした姿を通して、実は与える方が豊かなものとされていく、そうした信仰者の姿というのがあるのだということを知らされました。もちろん私たち自身に与えられる収入に限った話ではありません。時間であったり労力であったり、そしてそれよりも何よりも私たちの思いです。私たちはまず日々の生活の中で神様に対して祈りという捧げ物を 精一杯捧げているだろうか。神様の皆を褒めたたえる賛美をどれだけ口にしているだろうか。そのことを考えさせられるのです。すべてはイエス・キリストにあって私たちが共に感じ取ることができる愛を受けるためです。私たちは失うために捧げるのではありません。得るために捧げるのです。それを共に信仰的な共鳴の賜物として受けたいと願うのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書を通してあなたは私たち一人一人に与えてくださっているさまざまな恵みを教えてくださっています。あなたの御子イエス・キリストを通して私たちがこの罪のただ中からの滅びや死といったものからの救いを与えられているという現実、そして私たちが日々の営みを送る上でなくてはならぬものをあなたがすべて備えてくださっているという現実、それら一つ一つの恵みを数え上げるとキリがありません。私たち自身はそうした与えられるばかりの生活に甘んじてしまうそうした弱さを持っていますが、実はそうした中で私たち自身がキリストイエスから示されているように隣人を自分のように愛する、そのためにあなたに対してそして隣人に対して捧げ尽くすという信仰生活を聖書を通して教えられています。実は私たちが捧げ尽くすそのところで私たちは捧げることを通してしか味わうことのできない神の愛、この恵みを与えられるのだというその事実を知らされています。神様、どうか聖霊の導きを通して私たち一人一人にこの愛の現実を知らしめてください。これらを味わうことができるように導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌の第2編25番をご一緒に歌いましょう。人によりて異なれども、いずれも召されたある神の器ぞ、我が主を愛しつつ力にあふれて、みで死な主の後に従い行きぬ、その苦しみ糸激しく身は炎に焼かれつつも、ただただ主のために戦い抜けに、我らも群れをなし、 見足跡を行か、喜び歌いつつ主の道を行か、海に山に町に村に世紀を訪れ述べ伝えて、いざ主の証しびとたゆまず進め。そのままでご一緒に使徒信条を唱和しましょう。使徒信条はお手元の購読文のプリントの裏に書かれてあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。今朝は10月の第1の主日礼拝です。ここに聖餐式を執り行います。はじめに聖書を朗読いたしますので、そのままでお聞きになってください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上で、そのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は、自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。式辞を述べます。私たちは今、主イエス・キリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主は私たちのために十字架にかかり、その死と苦しみ等をもって罪をあがない、何の遺産もない私たちを招いて神の子とし、とこしえの命を与えることを約束してくださいました。このように主イエス・キリストは私たちを愛して、計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるために、この聖餐を定めてくださったのです。聖餐は信仰によって守るべきものですから、改宗の中でまだ洗礼を受けていないもの、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終わっていないもの、または聖餐停止の会期を受けたものはこれに預かることができません。私たちはそうした方が一日も早くイエス・キリストは救い主であると信仰告白をなし、洗礼を受け聖餐に預かることができるよう祈りを合わせます。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終わった者は、どこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。ご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い父なる神よ、どうか今私たちに十字架の死を遂げてくださった御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがなお罪人であった時、主はまず私たちを愛して肉を裂き血を流して私たちの贖いとなってくださったことを感謝いたします。 どうか主の肉と血とを受けることによって、すべてに勝る恵みを知らせてください。また、御前にある私たちをして、互いに主にある交わりを確かにさせてください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。はじめにパンを配参いたします。配参者の方は前にお進みください。これは、あなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。配参に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。続いて杯を配参いたします。配参者の方は前にお進みください。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。配参に漏れている方はおられませんか。味わい、見よ、主の恵み深さをご一緒に預かりましょう。ご一緒にお祈りを捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、計り知ることのできない恵みによって その一人子を私たちに賜り、十字架の死によって私たちの罪をあがない、とこしえの命を与えてくださったことを感謝いたします。憐れみ深い主よ、あなたは今私たちを招いて聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。どうか私たちがとこしえに主と共におり、栄光を表すにふさわしいものとしてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
それではお立ちいただきまして、正英545番祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。